今回お話しする映画は、探すです。はい。それでは、原口さん、探すの解説の方、
はい、
読んでいただいてもよろしいでしょうか。
はい。では、映画.comから引用させてもらいます。美咲の兄弟の片山晋三監督が、佐藤二朗を主演に迎え、姿を消した父親と必死に父を探す娘の姿を描いたヒューマンサスペンス。大阪の下町に暮らす原田聡と中学生の娘楓で、指名手配中の連続殺人犯見たんや、捕まえたら300万円もらえるで、という聡の言葉を楓はいつもの冗談だったと聞き流していた。しかしその翌朝、聡が忽然と姿を消す。警察からも大人の失踪は結末が決まっていると相手にされない中、必死に父親の行方を探す楓。やがて、とある日雇い現場の作業員に父の名前を見つけた楓だったが、その人物は父とは違う全く知らない若い男だった。失意に沈む中、無造作に貼り出されていた連続殺人犯の指名手配犯チラシが目に入った楓。そこには日雇い現場で出会ったあの若い男の顔があった。佐藤氏役を佐藤が、夜を沸かすほどの熱い愛、空白の伊藤葵が楓役を演じるほか、清水博也、森田光里らが顔を揃える、といった感じになっております。
はい、ありがとうございます。あと、しれっと始めてしまいましたけど、前田さんの方なんですけど、今回ちょっと収録が間に合わないということで、ちょっと急遽3人の方でお話しする形になりますので、はい、そこのところはちょっとご了承ください。はい。というわけで、じゃあ、それぞれの感想みたいなのを聞いていきたいなと思うんですけど、まあ、とりあえずまず原口さん、今回の探すの感想をちょっとお願いします。
は
い、
前回の期待の作品紹介ちょっと、まあ、ある程度話したんですけど、やっぱりもう、はい、片山晋三監督、美咲の兄弟もすごいな思ったんですけど、今回ね、初めての商業映画で、さらにすごいものを作ってきたなっていうか、ネタバレはこの後するとして、とりあえずやっぱり僕はとある韓国映画のなんかストーリー展開近いものがあって、おっと思わせる展開に続々ってさせられて、どう締めるんだこの作品って思いながらも、最後のなんかね、余韻を残す終わり方も良かったなっていう、最終的にすごいもん見させてもらったっていう感想ですね、やっぱり。うんうん、
ラストは素晴らしいですよ、ね、もう。
まあ、この後話しますか。
はい、はい、
はい。
ありがとうございます。じゃあ、ちょっとその今の勢いのまま、ちょっと山口さん感想をお願いします。
はい。僕、美咲の兄弟見てないんですね。で、うん、まあ、なんとなく、ちょっとその文芸的な映画かなっていう風なイメージで持ってる感じではあるんですけど、今回、まあその監督が商業映画デビュー作っていうことなんですが、むちゃくちゃよくできたサスペンス映画ですね、まず。うん。もうそこがまず一点したいですし、本当にその、ダークな感じですね。本当に韓国のサスペンス映画を思わせるような、ドロッとした感じの闇の濃い部分を見せられたっていうのが面白かった。かなっていうのと、あと個人的にまあ注目したのがやっぱりめちゃくちゃ解像度の高い西成映画でしたね。
うんうんうん
うん。解像度が高いなと思いました。そこが本当にいいなと思いました。はい。もうこれは言わんとこ。はい。
はい。
ちょっと重箱の隅を後からつつくかもしれないですけど、重箱の隅なんで後に置いときます、はい。はい。以上です。
はい。ありがとうございます。じゃあ僕の感想なんですけど。うん、やっぱこれすごいっすよね、これね。ほんとやっぱ韓国ノワールみたいな手触りの邦画みたいなのをこんななんかすごくやっぱ荒々しくもあるし、すごく深淵をついてくるようなタイプの映画ですごくちょっともううならされましたね。なんかほんと行方不明になった父親を探すっていうところから物語が始まって、なんか本来だったら見せたくなかったものとか隠しておきたかったものみたいなのがどんどん見えてきてしまうみたいな。なんかそこら辺がなんかほんとにそこの、で、その果てにこう見つけてしまったものっていうのがやっぱりもう容赦ないぐらいの今この日本にどこかにあるであろうどん詰まりな部分っていうのをやっぱまざまざと見せつけてくれるし、で、そのやっぱ見せつけた果てに何があるんだろうっていう風な意味でやっぱ最後とあるラストシーンがあるわけですけど、あのラストシーンは本当なんか凄まじいなというか、言葉、セリフ化に頼らずとも、あそこになんかちょっとしたこう、なんというか人間の尊厳とか希望みたいなのも少しあるのかなみたいな風にもちょっと思いながら見てましたね。はい。 それではここからネタバレ全開で探すの映画の話をしていきたいと思いますので、
はい、
まだ探すをご覧になってない方はご注意ください。はい。じゃあどこから話しましょうかねって感じなんですけど、
ちょっとさっきも話してたんですけど、
はい、あ、そうですね。
まずちょっと私がちょっと思ったのがですね、
はい、
はい、
これ要は最初娘の視点である意味最後まで出して、次に父親の視点で実はこうでしたで解いていくっていうので、
うん、
お嬢さんのストーリー展開近いなと思いました。
はいはいはいはい。
ああ、なるほどね。
視点が変わっていって、この見え方が変わっていくっていうサスペンスっていうところで、ってことですよね。
はい。
はい。うんうんうん。
で、ここ5年の、韓国映画しかも入れてないちょっともんなんですけど、そういったところで見てみました。で、なんかマリオンさん別の作品を上げてたっぽかったんですけど。うん、
そうですね。僕もなんか、韓国映画っぽい手触りっていうのは言ったんですけど、僕はポンジュノの母なる証明を思い出しましたね。なんというか、その、なんていうんですかね。難しいんですけど、なんかあるお題目に対して容赦ないぐらいどす黒い何かを見せつけて終わるっていうところが僕近いなって思ってて、まあ母なる証明だったら母性に関する映画ですけど、なんか母性を突き詰めた派手にこれを見てどう思えばいいのだろうかっていうぐらいなものにやっぱ着地をするわけで、まあ今回の探すっていう映画もなんかすごくまあそういうテイストに近いというか、まあ、監督さんがポンジュノの助監督とかされてた方っていうのも言われてましたけど、
はい。
なんかそういうのとかもすごくなんか影響とかにあるのかなっていうのはちょっと思いました。うん。
山口さんはどうですか？
ああ、僕はまず西成の解像度の高さのところは触れたいなと思ったんですけど、はい、
うんうんうん、
もうその、西成ってよくそのインターネットとかで大阪の中でのまあ、ちょっと不適切な言葉かもしれないですけど、スラムみたいな言い方をよくされる場所としてあって、
うん、
まあみんなそういうものを消費したくてうずうずしてるわけですよ。
うん
うん、でも実際にはそこまでむちゃくちゃでもないし、同時にそんなことはあるんやみたいなことも実際にあったりはする街ではあって、
うんうん、
で僕以前割とあの付近はよく通ってて、
はいはい。
実際、例えばですけど、新世界国際劇場ですね。
うんうんうん。
大阪の新世界っていうエリアにある映画館ですけど、
はい。
まあそこにしばしば行ってるので、まあ割とその西成的な世界観と地続きではあるんですよね。うんうんうんうん、あのあたりって。通り一個挟んだぐらいの立地なんで。
うんうん、
で、まあ、実際、道路の旗で酒ばっか飲んでるおっちゃんとか寝てるおっちゃんとかよくいる場所ではあって、すごく知ってるやつやなって思いながら見てたんですよ。
うん。
同時にでもそれって実際にそのおっちゃんは生きているので、そういう面白記号じゃないんですよね。
そうですね、うん。
はい。誰かが面白がるためのツールとしておっちゃんは生きてるわけじゃなくて、
うん、
人生背負ってそこにいるんですよ。で、そこをあんまり茶化すのは、良くないというか、
うんうん、そうですね、
もっとリアルが、みたいなって僕は思うんですよね、
うん、
で今回の探すの西成と特にいわゆる釜ヶ崎って言われるエリアですね、いわゆるドヤ街って言われるような簡易宿泊場がたくさんあるエリアの描写としてはまあすごく自然だなと思いました、
うんうんうん、
で別にそこは過去がわからないような謎のおっちゃんばっかりがいるような街ではなくて普通に子供とかがいたりするわけですよ、
うん、
でそこには家庭があってとかごくごく一般的な世界もそこにはあるわけなんですよね、
うん、
でイメージするんだったらジャリンコチェとかが近いかもしれないんですけど、うん、
あ
ジャリンコチェとかってハギノチェって言われるエリアでの話なんですけど、
うんうんうん、
日本有数の不謹慎エリアみたいなものではなく間違いなくそこに老若男女みんなが生きている場所なんですよ、
うん、
でそこを普通に生きているように描くっていうのが気持ちよかったですね。
ああ。なんかわかりますね。ほんとなんか、なんて言うんですかね。主人公のあの女の子が自転車借りるシーンあるじゃないですか。
はい。はいうんはい、
あのシーンとか、ああ、なんかこういう感じなんやなっていうか、僕西成に行ったことがないんですけど、実は。けどなんか、ああ、こういう雰囲気か、みたいなのはすごくやっぱ感じるし、なんかこう、あんた大丈夫ね、みたいなのを、こうなんか積極的に声かけてくるおばちゃんがいるっていうのは、なんかすごくよくわかるなというか、あとやっぱ、道端で寝てるおっちゃんとか、お酒飲んでるおっちゃんとか見ると、うん、やっぱ、なんかこの人どんな人生歩んできたのかな、みたいな想像力働くみたいなのはすごく感じますよ。うん。
うん。 まあまあ、なんかそこがね、すごくいいというか、実際、この話って、そういう、鎌ヶ崎に生きてるおっちゃんたちのことをないがしろにしたら、主人公の佐藤二朗のこともないがしろになってることになっちゃう映画だと思うんですよね。で、背景の解像度が高くないと、中心人物の解像度も上がらないっていう映画だと思ったので、そこがすごく有効に生きてたなと思いました。
そうですね。ほんと。やっぱこの馬謖の持つ雰囲気みたいなのが、やっぱこう、映画から溢れ出てくるし、で、やっぱその雰囲気に完璧に馴染んでいる役者陣っていうのも、やっぱすごいじゃないですか、今回。やっぱ佐藤二朗のああいうシリアス演技って、やっぱもうほんと、いっぱい見たいなってっずっと思ってたんですよ、やっぱ佐藤二朗の。あの、いわゆる福田雄一とかの作品とかで、完全アドリブで、わけのわからないことを喋って笑いを取るみたいな佐藤二朗がやっぱ人気ですけど、やっぱそういう人じゃねえぞ、この人っていうのは、あの、僕、宮本から君への時とかを見た時もすごく佐藤二朗の演技すごく良かったので、もうこの人の本当、真面目に演技してるところもっと見たいってやっぱ思ってたので、そういう意味で今回のサカスは本当に最高でしたね。最高の佐藤二朗だったなと思うし、あと伊藤葵の、あの、基本眉がハの字。なところがいいですよね。困り顔というか、困り顔なところがなんかね、愛嬌があるというか、で、やっぱ気の強いところみたいなもんなんかバシバシ、まあ彼女なりにですけど、まあ結構な闇にま触れていくけど、彼女なりに気丈に振る舞ってるところみたいなのもなんかすごく演技うまいなってやっぱ思いましたね。
あの、冒頭で、お父さんがスーパーで万引き仕掛けたところで、走ってスーパー行くじゃないですか。
お、
空白か空白かみたいな感じで言っちゃいましたね。
なるほどね。何か良からぬことが事故るのかみたいな。
走ってスーパーに入っていくっていう。
そうでしたね。そんな始まり方でしたもんね。いやーねー、あそこのシーンね、なんかもうすごい一発で、あ、この親子関係こんな感じかみたいなのがわかるじゃないですか。もう、すごいなーと思いますよね。で、そうですね。まあ、あと結構、物語はこう進んでいくと、思いのよらないものがだんだん見えてくる映画だったと思うんですけど。
はい。
本当になんか、僕たちが知らないだけで、こういう風にどん詰まりに苦しんでいる人っていうのが多分、この世界たくさんいるんだなっていうのが、やっぱ、なんか改めて可視化されたような瞬間みたいなのがたくさんあったなって僕は思ったんですけど、なんか、例えば、難しいけど、介護で本当に辛い、どん詰まりも辛いなって思ってる人とか、体の言うことがもう聞かなくなってしまって、もう死にたいような気持ちになってるとか、なんかもうこのまま生きててもしゃあないんじゃねえかみたいな、もうほんと辛い気持ち、もしかも貧困とかも多分あるし、っていうところを本当にまざまざと見せられた時に、なんかちょっともう、なかなか言葉にできない気持ちになってしまいましたね。で、しかもなんかそこにやっぱ連続殺人鬼みたいなのが出てきて、死にたい奴がいるんだったら死なせてあげればいいじゃんみたいな、考え方を平気で言ってくるみたいな人がまあそこに現れてみたいなだったりのなんかこうこの無残な考え方みたいなのとかもなんかやっぱ実際の事件とかなんかいろいろ思い出してしまってちょっとかなり結構見ながら辛い感じにはやっぱ見ながら思いましたね。
そうですね。まあ、ちょっと、確信踏み込んじゃう感じにはなっちゃうかもしれないですけど、はい、その、殺人犯の彼、
はい、
彼の造形というか、まあ、よくあるキャラクター像だとは思うんですね、正直。でも、彼、やっぱ許せないんですよ。フィクションとして許せないんじゃなくて、現実にその考え方が存在してるのが許せなくてですね、死んだ方が、いい人はいて、自分はそれに加担しているというか、それで世の中に貢献しているみたいな理屈。まあ、しばしばよく聞く。フィクションだけじゃなくて現実でもよく聞くと思うんですよ。で、それの一番強烈でおぞましい事例として、5年前の相模原の事件があると思うんですね。
はい。僕もそれを思い出しました。
で、ちょっとこれ本当に全然整理できてないこと言っちゃうんですけど、ちょうど僕一人目の子供を産まれたのがあの事件起きたぐらいなんですよ。
ああ、はい。
はい。で、ああ、なんかうちの子供の命の価値っていうのも、誰かよく知らんやつが、 なんかよくわからない理屈で勝手に測って、何かの決断を勝手に下したりするのかなと思った時に、うん、ちょっともう、休養しがたいほどにおぞましくて、
うん、
あ、無理やなってなったんですよ。
うん、そうですね、
うん。うん、でも、だからやっぱりその、主人公の佐藤二朗の妻、うん、奥さんも ALS で体の不自由が効かなくなって、
うん、
もう死にたい死にたいってずっと言ってた中で、
うん、
じゃあ実際にあいつが殺してくれますってなった時、凄まじい絶望を味わうわけじゃないですか。
うん。かなり絶望的な顔をしてましたよね。うん。
うん、で、あいつ自体が、まあ、何かその、高尚なお題目を掲げてやってるわけでもなく、そういう言葉で飾れてるだけで、直接的には、性衝動なんですよね。殺人理由が、
うんうん。そうですね。うん。結局はそう、ね。
で、何か飾ってても、そういう誰かの超超卑近な理由によって死ってもたらされてるかもしれないですよねって。うん、綺麗に飾ってるけど、うん、もっともらしい理屈は帯びてるけど、誰かのおぞましい欲望の上にコーティングされただけのものでしかないかもしれないのに、あなたはその人生預けちゃうんですかっていう、すごいおぞましいものが示されてたと思ったんですよね、あそこ。
うん。
なんかあそこは、やっぱ死ぬのって基本的にむちゃくちゃ怖いなとは思うし、
うん、
それを誰かがその人の価値判断基準で他の人に与えてくるって、どうしようもなくおぞましいっていうことっていうのは一貫してたのかなとは思いましたかね。
うん、そうですよね。なんか、社会に必要か必要でないかみたいな尺度で測られてみたいな、それでまあ、いるかいらないかみたいなの判別されるみたいなのってすごい怖いことだなって思うし、でなんか、勝手に生き死にをこっちで決めるみたいな感覚みたいなのもなんかちょっと嫌だなっていう気持ちにやっぱすごくなったんですよね、すごく。うん。難しいなと、うん。まあこの映画で提示されたものっていうのがなかなかちょっと言葉にするのが結構難しいテーマだし、で、うん、そこでやっぱなんかちょっとこう、本当に死にたいと思ってるような気持ちで苦しんでる人とか多分もいるんだろうし、なんかそこでのなんか変な狭間で揺れるみたいなのはすごく何とも言えないなというか、気持ちになってしまって、うん、で、結局、その、佐藤二朗演じる父親も、その、命の選別みたいなところに、加担をどんどんしていくわけじゃないですか。
うん。
なんか、結局、まあ、自分のその利益のためっていうのもちょっとあると思うんですけど、
うん、
生きるためにしゃあないじゃん。そういうことしなきゃいけないじゃん、みたいなのに、加担していってしまう。で、それをやっぱ娘は気づいてしまうっていう、あたりの、なんとも言えない感情っていうのは、なんかすごく、なんとも言えない気持ちにやっぱなってしまって。うん。
うん。
なんだ、娘さんの方が、経営してた卓球クラブのところで、亡くなってしまった奥さんの原始を見るみたいなシーンとかを見た後だったので、余計に佐藤二朗はその方、まあ、自殺に加担してたみたいなのが分かってしまった時の、なんとも言えない、なんか、いたたまれない、うん、なんか、いたたまれない気持ちもあるし、なんか、そうせざるを得なかったような気持ちもなんとなく分かるような気もするし、でもそれは認められないことだし、みたいな、なんか、すごく複雑な感情になんか、囚われましたね。
うん、そうですね。と、一応、ネタバレを気にしないっていうことで、映画見ずに聞いてる方がいらっしゃったら、一応説明しとくと、前半は、佐藤二朗は殺人犯を見つけたって言って、懸賞金目当てで、その犯人を追っていなくなって、娘がそれを探すっていう話なんですけど、後半で実は、その佐藤二朗は殺人犯と結託というか協力してて、死にたい人を殺人犯のとこに案内して、お金を一部もらうっていうことをしてたっていうのがわかるわけですよね。で、そこでまあ前半と後半での転換があって、まあこの映画の大きな見どころの一つではあるんですけど、その自分がおぞましいと思ってたことに、いつの間にかビジネスライクに加担していってるっていうのは、別にこの殺人するとかじゃなく、いろんなことでよくあることやなとは思うんですよね。そうした方がいいからって言って、
うん、
どう考えても良くないことをやってるっていう、
うん。
例えば、たまに振り込め詐欺を扱ってる映画とかで、はい、
うん、
その振り込め詐欺の胴元をやってるやつが、そういう末端のやつらに対して、年寄りは金貯め込んでるから経済が回ってないと。俺たちはそれを世の中にお金を回すためにやってるんだみたいなことをアジテートされてやったりしてるシーンがあったりっていうのが。
うんうん、
はい、ありますよ。
うん、
映画でも、
そういう 罪悪感を麻痺させて、あるいはもう自主的に自分の罪悪感を麻痺させていって、その仕組みの歯車になるっていうのは、本当怖いことだし、うん、我々だってその社会の一部として経済活動に関わってたりする以上、
うん、
そういう側面ってゼロじゃないし、本当に真っ黒なことも気づいたら、自主的にやるようになっちゃってる可能性もめちゃくちゃあると思うんですよ。
うんうんうん、
あのなんかシームレスさすごいシームレスに佐藤二郎いつの間にか割と自分からやっとんなみたいなのが
そうですね、うん、
でも自分が何か世の中の何かを回せるっていう感触って人を突き動かしてしまうとこってすごくあるなとも思ってて、
うん、
自分が無価値と思ってた人が、たとえそれが悪事だろうとも、例えばお金を稼げたであるとか、今回で言ったら死にたいと思ってる人を死なせてあげたっていう仮初めの善行みたいなのに対する達成感を覚えてしまうと、人間ってそっち方向に動き出しちゃうやなっていうのも思うんですよね。
うん、
なんかそのあたりがね、特に、うわ、これは俺の天職だ、みたいな、典型を受けるみたいなシーンも特になく自然とやってるっていうのが、
うんうん、
怖いんですよね。
そうですね。もうなんか始めちゃいましたみたいな感じで、もう普通にやっちゃってましたからね。うん、
取り分少ないんですけど、みたいなシーン。言うよね、君みたいなの。
そうそうね、実行してんのこっちなんだよ、みたいな感じだね、こと言われる。
うん
ねそうそう。で、あとこう、だんだんこう、なんていうんですかね、お互いのこう、それぞれの思惑が、こう、対立し合うというか、こう、お互いにお互いをこう、ちょっと騙し合うような展開になっていくじゃないですか。
はい。
なんか、あの辺のこのちょっと、先の読めなさっていうのもなかなか面白かったなというのは思って、
うんうん、
まあね、ある一人のムクドリという名の女性をまあ殺してほしいみたいな話になって、まあ彼女が300万円持ってると。で、やっぱその300万円を、でまあ全国に今指名手配中の連続殺人鬼のもとに連れてくと。佐藤二郎が。で、そのお金を、あわよくばというかまあもう全部こっちでもらっちゃいますんでみたいな感じになってくみたいなのは、なんか本当、卑近というか、まあやりかねんなというか、うん。連続殺人鬼の方は、まあ、かくまいますんで、とか言うけど、実はまあ殺す気満々でした、みたいな。はい、もうなんか、やっぱ、あそこになんか、意地でも生きなくちゃいけない俺は、みたいな。っていう、なんか、謎に覚悟が決まった男の覇気みたいなのが、やっぱあったな、というか。
うん、
もう悪いことだとは思っているけど、いや、これしかないし、みたいな。もう本当に行き場のない人たちの本当話だったな、っていうのは、改めてそこでちょっと思いましたね。うん、で、やっぱ本当、うん、その顛末っていうのも最後まで読めないし、で、その、結局でも、もう下の方で、あれやこれやと策を巡らしてても、なんか上の方で、のほほんと見てる警察とかは、まあそんなもんですよね、みたいな感じで、さらっとなんか受けてる、見てるみたいな感じなのもっていう、なんか、構図もすごくなんかグロテスクで、なんか嫌だなーっていうのはすごく思いましたね、うん、そういえば。
うん。その、殺さる対象のメインの主題となるムクドリさん、
はい、
でよかったんですかね。
はい。はい
あの人のキャラが僕、この映画ベストアクトやと思ってるんです。
うんうんうん、
むちゃくちゃいいキャラしてますよ、あの人。で、こういう人いそうっていうのが、すごい。
いそう。
いそうだなって、
うんうんうん。
あんなタイプの人を、西成の簡易宿泊所みたいなとこに止めたらダメに決まってますよ、そりゃ。
ダメって。
ついの住処ですよ、あそこは。ついの住処っていうの適切じゃないか。まあ、要は、もう、最後の夜なわけですよ、
まあ、そうそう。
泊まってるとこが。はい、あんな、まあ、まあ、あんなって言ったら、まあ、あれですけど、まあ、もっとちゃんとしたとこしてくれっていう、まあ、まっとうなクレームだとは思いますけど、とにかくね、彼女の造形が、すごく僕は、いいなと思いました。ちょっとステレオタイプなとこもあるかなと思ったんですけど、
うん、
死にたがりなのに、むちゃくちゃ細かいことにうるさいんですよね、うん。
ああ、はい、はい、
はい。で、なんかその、なんだろう、その、いや、そうかなって思って、
うん、
いや、もう死ぬから全部もういいんですとかじゃなくって、いろんなこだわりとか、 自意識みたいなものを彼女捨ててないんですよね、
うんうん、
捨てれてないとも言えるかもしれないですけど、
うん、
彼女にとってその死のうとするっていうことは生きることの至上命題なわけで、うん、そこに対して別に他のことを捨てるわけではないっていうのがね、なんか変な味わいがあって、で同時にやっぱ彼女の存在がさっき言ってた死にたいと思ってる人を死なせるのは良くないことであるっていうことに対するアンチテーゼになってるわけですよね、
うんうん、
彼女だけは本気で死にたいと思ってる人であると、うん、そういう人がいる可能性があるっていうこと、
うん、
でそれはこの見てる方にとってもゾワゾワするものを埋め込んでくるんですよね、
うん、
あ、やっぱり死にたい人っているんだ、死んだ方がいい人っているんだっていうその嫌な目をちょっと植えてくるんですよ、
うんうん、
こっちに、
うんうんうん、
こっちがせっかくいやもう自分でずっと死にたい死にたいって言ってた人も最後の瞬間には恐怖と絶望で染まってしまうから死にたいと言ってる人も死なせてはいけないんだって思えたのに、さらに一人だけ死ぬことに対して前向きな人が出てくることで、あれれれれっていう逆説が植えられちゃうっていう。で、なんかそのすごい複雑な存在なんですよね。佐藤二朗にとって、彼女の存在って、ある意味でのイニシエーションというか、その、死にたいって言ってた妻を、自分の手で殺さなかったこと、っていうことに対する後悔みたいなものであるとか、じゃあそもそも、妻を殺した方がいいと思ってしまったこととか、そういうちょっと言語化しがたい複雑な感情を吐き出すための、きっかけになってたと思うんですね、彼女が。
うん、うん、うん。
うん、なんかすごい物語上役割でっかいし、見てる方にも死ぬということに対して前向きな存在がいることで、あれれれれれれれれれって思ってしまうっていう、
うん。
で、なんかちょっと嫌なものを持って帰らざるを得なくなるっていうのが、すごいなんか、うん。から、物語がわかりやすく解決なんかさせてくれねえぞっていうのがね、いいなとは思って。
うん、
僕がちょっとさっき語気荒げて言った死んだ方がいい人間なんていないっていうのも僕がその分かりやすく強い言葉を信じれてしまってるからそう言い切れてるだけで、もっとグラデーションの途中にいる人ってきっといると思うんですね、
うんうん、
でそういう人に対して僕の言葉って単に強い言葉に甘んじてる人の言葉に聞こえると思うんです。
うーん、
いやもう死んだ方がいい人なんていない、はいはいみたいな風に聞こえると思うんですよ。本当はそのやっぱり死んだ方がいい人っているかもしれない、自分って死んだ方がいいのかもしれないみたいなグレーの上の人を支えるのって、そのグレーの問いを問い続けることでしか多分支えれないのかなっても思うんです。ちょっと僕さっき言ったことと矛盾してるんですけどね、そのグレーの問いを抱え続けることでようやくいろんな物事が死んだ方が人なんていないっていうものをギリギリで支えれるのかなとも思って、
うん、うん、そうですね、うん、本当にやっぱ一筋縄でいかないラストというか展開を本当に終始見せつけられたなという感じにやっぱなりますよね、本当に、うん、なんか佐藤二朗がムクドリさんの服を着せてあげるシーンとか、なんか、うん、あのシーンの何とも言えない感情とかもすごくなんか思い出しましたね、なんか、
うん。
なんか、これこの人を今から殺すんだっていうか、死へ持ってくんだみたいなっていうけど、なんか、ちょっとなんか分かり合えたみたいなというか、温かみに触れるようなシーンじゃないですか、うん、人間のあそこって。なんか、すごい複雑というか、うん、何なんだろうな、この感情は、みたいな、やっぱふうに思いましたね、ほんとね。うん。
うん、人、佐藤二朗に対して、お父さんの匂いがするみたいなこと言うじゃないですか。
うん。はい。
いや、てっきり、人、なんか父親とか嫌いなタイプの人やと見てて思ってたんで、うん、
はいはい。
あ、そうなんやって。で、どういう意図で入れたシーンかわかんないんですけど、僕あのシーンで、この人はこういう人物像なんだろうな、みたいな、
うん、
こっちがなんとなく思ってた先入観に対して、ちょっとカウンターを入れれたような感じがして、あ、うんうん、そうなんや、みたいな。なんか意外な一面見ちゃった、みたいな。
うんうんうん、
その、誰かが作ったイメージに乗っ取ってない意外性みたいな部分って、 そういう瞬間にその人がその人である実感みたいなのを強く感じたりすると思うんですよね。
うんうん、
なんかそこで、あ、なんかこの人すごく実在感を持って感じてしまうって思って、
うん、
物語の役割として与えられた死にたいと思ってる人としているんじゃなくて、なんか実在感を持って現実の人として死にたい人がいてしまうんや、みたいなのがちょっと思って、
うん、
結構ね、ゾワッとしましたね、あそこ。
なるほど、そうですね。
はい。あの一家が卓球一家であるっていうことがだんだん見えてくるのも、
うん、
結構上手かったなと思ったんです。
はい。
はじめ、なんか卓球のラケットのシールが襖に貼ってあるっていうところで、なんじゃこりゃみたいな感じで、すごくこれ見よがしに貼ってるんですよね、卓球のラケットのシール。
うんうんうん、
で、そっからだんだんそのかつて卓球道場を経営してたであるとか、うん、家族で卓球をやってたっていうことがだんだん事実として見えてきて、その家族を繋いでたものみたいなのがだんだん見えてくるのがうまいなと思ったんですよね、情報公開の仕方が。
うん、
またあのシールって、結構高いとこに貼ってるんですよね、うん、あのシール、
うんうん。
あれ、大人じゃないと貼らないシールなんですよ、
うんうん、
あの位置絶対。
あ、
子供があの位置にシール貼ることないから、大人が貼ったシールなはずなんです、あれって。
うん、
まあ、大人が卓球のラケットのシールを襖に貼るのかっていう疑問はちょっとあるんですけど。
まあまあ、そうですけどね。まあまあまあ。
まあ、こっから、その、物語の、中心というか、登場人物の過去を象徴するものとして、うん、古き良き時代を象徴するものとして、卓球がずっと描かれますよみたいな暗示があそこであって、うん、ちょっとまあ、少しのわざとらしさは感じつつも面白いなとは思いました。
うん。まあそうですね。で、結局やっぱラストは卓球のラディをするシーンにやっぱ繋がっていくわけじゃないですか。
はい。はい、
もう、やっぱちょっとね、いやまずすごいアコな感想を言いますけど、よくラリー続くなとか思ったんですけど、
うん、
すごいよく長続きすんなとか、めっちゃ練習してどんぐらいテイク重ねてんのかなとか、ちょっと変なこと思ったりはしたんですけど、まあ、やっぱラリーをするっていう絵がもうやっぱ、はい、もうなんか親子のやりとりそのものじゃないですか、うん、やっぱりなんかもう、
うん。うん。
で、やっぱそのやりとりの中で、あそこでなんかやっぱり父親の真実を、娘は知ってるよ、
うん
っていう風なことをやっぱ語りかけてくるっていう、
うん、
忘れちゃったのみたいな風なことを聞いてくるシーンの、うん、もうちょっとこう、
うん、
なんて言うんでしょうね、本当になんか静かに刃を突き立てられたじゃないですけど、なんか、うん、ああ気づいてしまったのかみたいな風にやっぱどうなっちゃうし、やっぱそれを受けてどうするんだろうみたいなところまでこう、
うん、
やるんだろうかなみたいなところまでちょっとやっぱこう投げかけるラストとして、ちょっとあれはちょっと見事だったなと思いましたよね、
うん、うん。あのシーンは本当にね、卓球の打球の音とわずかに会話が聞こえてくるっていうその音の素晴らしさもあるし、
うん、
もうあれですよ、その我々の大好きな心が繋がってるようで繋がってないシーンですよ、
うん、そうですね。
ドライブマイカーとかパリテキサスとかもう大好物の S ですよね、あれ。本当、
はい、本当そうだと思いました、あそこは、はい、
卓球のラリーっていうその何かは繋がり続けてるんですよね、
うん、
で繋がり続けてるけれども、お互いの本心みたいなものは言葉で探って探って探ってしてるわけですよ、
うん、
そのコントラストというか、確かにラリーは繋がり続けている。ただ、言葉は、騙し騙し、探り探り、ぽつりぽつりと、繰り出されているっていう、この、コントラスト。
うん、
もう、憎いですね、本当に。うん、もう、あそこは素晴らしかったです。う
ん、ちょっと確認なんやけど、あそこで。要は、事前に、オンラインの視野で見てたんですけど、会話をして、お互いも全てが明らかになった後のラリーって、あれ、弾飛んでないよね？違う。
飛んでないですね。
弾飛んでないで、弾の音は、だけはするけども、空弾のラリーしてったよね、あれって。
うん、そうですね。
だよね。だから、そこの作りがすげえな、思ってんけど。 うん、音鳴ってて弾は飛んでないでもラリーをしてて、あの会話というかなんというか、すっげえコミュニケーションやなぁ思って。
まあなんか、僕はやっぱなんかピンポン玉っていうのがやっぱほんとその、なんか家族の絆そのものみたいな風にやっぱ見えるんですよね。
うん、
やっぱりあの、佐藤二郎が殺人鬼に妻の自殺を頼むシーンで、奥さんが亡くなった後に、殺人鬼はピンポン玉をぐしゃって潰すじゃないですか。
はい。
踏み潰すじゃないですか。やっぱあそこで本当にあそこで全てが途切れたんだな、みたいなのがやっぱもう分かっちゃうし。で、
うん、
最後のラリーも佐藤二郎がその真実、娘が知ってるっていうのを告げられて、そのラリーを止めてしまうというか、空振ってしまって、そのピンポン玉が無残にも跳ねて終わるっていうのがやっぱもう本当やっぱ落ちてしまったんだなっていうのは、すごくしみじみと出るところで、でも、それでも、二人のラリーは、弾はないけど続いていくっていうのは、やっぱり、家族ってそういうものか、ともやっぱちょっと思うところなのかなっていうふうには、ちょっと僕は解釈をしたんですけど。
なるほど。ちょっと話戻すんですけど、
はい。
あの、清水博也さんの、殺人鬼像、どうでした？
うん。
ある種のサイコパス的なキャラクターとしては良かったかな。だから清水博也って、ああかな、うん。あの清水博也って最近真面目な役もやるけど、一時いじめっ子かいじめられ役両方やってる子やったからさ。
まあそういうイメージありますね。どっちもありますね。
そうそう。だからうん、そうだからこっちの極みでこういうキャラクターするかっていう。だから言うたらあの顔言ったら冷静考えると美形な顔やからさ。
うん。
うん。それで、ああいう役するから、怖い存在としてはいいなぁと。
まあ、なんか、鬱屈した若者やらせたらピカイチだなとはやっぱずっと思ってて、彼は。なんかサイコパスって、まあ連続殺人鬼、サイコパスっていうのもあれですけど、まあまあまあ、わかりますけどね。なんかでもやっぱり、やっぱなんか社会にやっぱ絶望して、もうそういう暗い考え方しかもう、なんというかもう、身に持ち合わせようがなかったみたいな若者って多分いっぱいいると思って、なんかそういうところのリアルさっていうのはすごくやっぱ僕はあったんじゃないかなって僕は思いましたけどね。
うん。
うん。まあ、あとなんかでも結構なんかそのリアルの中でも、そのキャラ造形はなんだみたいなキャラも平気でぶっ込んでくるのがちょっと面白いなともちょっと思ったんですけど。
ん？例えば？
はいはい。
例えばあの、連続殺人鬼を止めてくる謎の、みかん農園のおじちゃんのキャラ造形とか。
ああ、
品川なんですか、ね、それはってちょっと思いましたし。
エロジジイね。
はい。なんか自宅にアダルトビデオ屋さんみたいな部屋作ってんのは何ですかみたいなとか、ちょっとどういうキャラクターですかみたいなのを平気でぶっ込んでくるとか、なんかあの辺のなんか弾けぶりというか、なんというんですかね。なんだろうな、あの不思議な感じはっていうのはちょっと思いましたけど。うん、
僕結構その前半佐藤二郎周りの話のところすごく解像度高い話だなと思って見てたんですけど、うん、殺人鬼パート、
うん、
清水博也パートになるとなんか急に解像度下がったなって思うとこがあって、
うんうん、
まあそのみかん農園のおっちゃんもまずなんか人物像ちょっと目が荒いなって思うとこはあるんですよね、
うん、なんか
まあその、うん、ポルノ部屋の存在とかも、うん、なんか変なもん入れましたっていうための存在のようにも見えて、うん、ちょっとなんか急やなって思うとこはあったのと、うん、あと、こっから、重箱の隅パートに入っちゃうんですけどね。
はい、はい、はい。
瀬戸内海の地理感がめちゃくちゃなんか大雑把なんですよね。
ああ、ちょっとその辺がやっぱ僕はわからないんですけど、ちょっと。
神戸から船を出て、架空の島って感じよな、あれは。
はい。まあ、カリン島っていう島があってなんですけど、
うんうん、
まず、うん、神戸から瀬戸内海の島に船は出てないんですよね。
はい。
なるほど、なるほど。ああ、はいはいはいはい。
で、それは、なぜ僕がそんな重箱の隅を続くかっていうと、僕が瀬戸内海の島出身だからです。
はい、わかりますよ。
そうですね。そうですよね。うん。
淡路島出身なんですけど、はい、まあ、淡路島は瀬戸内海最大の島なわけなんですけどね、はい。淡路島でさえ神戸から船は出てないんですね。
今はね、もう。
で、神戸から船が出てるのは、例えばその、高松であるとか、大分であるとか、北九州の方であるとか、宮崎であるとか、結構便が大きいんですよ。
うん。
で、うん、そういう瀬戸内海の、ね、うん、瀬戸内海の小島に船が出てるのは、例えば姫路の方とか岡山の方とか、もっと実際にその小島に近い地理のところなんですよね。
ああ、だから家島とかぐらいかな。
うん、そうですね。ちょっとそこで、どこのフィルムコミッションとか入ってんのかなと思って、エンドロール見てたんですけど、ちょっとうまく見れなかったんですけどね。まず、その神戸から船は出てないんですよ。ああいう瀬戸内海の島に。で、これは、重箱の隅と自覚しつつ、自覚しつつですけど、誰だって何かの重箱の隅の住人なんです。
そうですよね。やっぱそう、それはそうですよ。うん、
他人の重箱の隅が気にならなくても、自分が住んでる重箱の隅って気になるんですよ。
そうそうですね。で、やっぱり、西成の、ね、やっぱ情景とかがやっぱり解像度高い分余計にやっぱ気になっちゃいますよね、うん、そこがね。
で、そのムクドリさんを最後に連れて行った海とかもすごいゴーゴーと波がうなってる海だったですよね。ゴミがいっぱい散らかってて、
うんうん、
瀬戸内海はあんな荒れないですよ。
そうだね。
はい。あと、ゴミの散らばり方が不自然なんです。ゴミっていうのは波打ち際に沿って溜まるんです。あるいは人間が、マナーの悪い人間がいたところに集まって捨てられるものなので、うまくランダムにゴミって散らばらないんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
で、これは僕が高校時代に海でボート部として練習してたりであるとか、あるいは淡路島の旅館で、海のそばの旅館で働いてたことがあるとかで、海のそばにゴミが溜まるということがどういうことかっていうのは散々見てきてるので、もう僕はその、海に散らばってるゴミの重箱の住人なんです、僕はもう。
いや、めっちゃ面白いパンチライン来たな、今めっちゃ、なるほどなーっていう。全然やっぱ僕見てて気づかないですもん、そんなこと。
だから多分あそこは監督が助手スタッフとかにゴミ散らばらせといてって言われて、わかりましたって言って、もう上手に等間隔に、もうゴミがまるで模様であるかのように並べたと思うんですよね、僕が想像する限りだと。でもゴミっていうものはそういうものじゃないので。だから、あ、ここにマナーの悪い奴らがゴミを回収せずに飲み食いして置いていったんだなっていうところに固まってたりであるとか、あるいはその波打ち際に沿ってゴミが溜まってたりするのは、それが海にゴミがあるということなんですよ。いや、もう、我ながらほんとしょうもないことを突っ込んでるなと思うんですけど、その、自分が住んでる重箱の隅がつつかれるということはそういうことなんです。あと、まあ、その、瀬戸内海の小島に神戸から船が出てるって意見も、これに関しては、要は、大阪の西成から船に乗るってなった時に、実際に、例えば岡山とかになった時に、急にその、地理感が遠くなるんですよね。
うん、
描写がリアリティを出そうとすると分かりにくくなるんですよ。めちゃくちゃ遠いんで。
うん。うん。
じゃあそうなったら描きにくいから、まあ、大阪の隣だったら神戸だねって言って、それ架空の島作っていこうかってなってると思うんです。そこはある程度その、フィクションとしての分かりやすさを優先したゆえの描写だったかなと思うんですけど、
うん。
うん、あ、解像度下がったって思っちゃいました、あそこは。
ああ、なるほどな。
一応、パンフレットのプロダクションノートによると、あの辺、香川ロケっぽいです。はい。
ですよね。香川のフィルムコミッションか何かが入ってたのは見たんですよね。
うん。
うん。で、対岸に島が見えるみたいな立地のシーンあったじゃないですか。はい、
うんうん。
あれも、大阪、兵庫のあたりではない。
ないね。うん。
光景なので、
うんうんうんうん、
岡山とか広島まで行かないと、ああいう光景にはならないんですよね。
ああ、そっか、
そっ
か。
そう、その辺になるともなんか、うんうん、無人島みたいな島が結構あるので。
うん。
はい。ああいうちょっとね、錆びれつつある小さい友人の島みたいなのが出てくるのって多分岡山、広島まで来てようやくだと思うんで。
はいは
い、やっぱね、その話のスケール感を、京阪神、大阪、せめて神戸ぐらいに収めるために、多分やったことだとは思うんですけど、うん、むちゃくちゃ気になりましたね、本当に。
あ、なるほどな。いや、めちゃくちゃ面白い、ツッコミどころというか、めちゃくちゃ面白いところの指摘やなと思って、ああ、そっか、全然考えてなかったですね、本当ね。うん、
いや、そうなんです。だから考えない人がいるっていうことは、うん、そこに労力をかけないっていう判断をするのは、物を作る、あるいはその商売をするっていう意味では、うん、まあ妥当な判断なんですよ。まあね、そういう1万人に1人のために、その労力をかけるかどうかっていうのを、求められるわけですよ。
うん
で、まあそういう海に散らばってるゴミ重箱の住人とか、瀬戸内海の島の地理感を気にする重箱の住人みたいなことは、気にするか気にしないかで言ったら、気にしない方がいいと思うんです。それやったら、もっと話を面白くするようパワーかけた方がいいと思うんで。
いやー。まあ。いや、しかもね、この突っ込みどころ言ってる時のテンションがめちゃくちゃ高かったので面白かったですよね、今。本編の内容触れてる時よりもめちゃくちゃテンションが高かったんで。
いや、だって僕もう前半はもう西成、もう知ってるやつだぜってむちゃくちゃ上がってたけど、え、瀬戸内海、もうってなってたんですよね。
なるほど。
まあまあ本当に、もうこればっかりはね、もう巡り合わせの問題というか、
うんうん、そうですね。それはもう、しょうがない、たまたまですけど。
まあ、ちなみに、それ言うと、パンフレットによると、あの、父娘が暮らす家は、静岡の御殿場でやってて、はいはい、卓球場の屋内は、東京やったりするっていう。はい、で、実はそれを大阪で撮った映像とちゃんと繋げてるっていう。
綺麗に繋いでますね。
だから大阪へ見立ってて八王子の撮影とかもあるらしくて、まあ、あのコロナの影響もあって。
ああ、そっかそっか。
そう、だから西成の映像とうまいこと繋げてるっていうのが、今のね、状況の中でちゃんとうまいこと撮ってるっていう。
うん。
はい。
すごいですよね。そこ全然違和感とか感じなかったので。
うん。うん、いや、うまいですね。本当に自然でした、繋ぎ。う
ん、まあだから本当に西内でしか撮れないものはちゃんと西内でちゃんと撮って繋げていると。
うん。
ですね。
ああ、あとなんかね、気になったの。冒頭の佐藤二朗がなんかこう、金槌を振りかざす練習してるところ。あれがなんかこう、はい、まさに韓国映画の田舎スリラーっぽいところがあって。で、
ああ、ぽさ、まあ
ね。で、それが最終的にね、あの、最後やるときとところに繋がったーって、結構あれは繋がってテンション上がってんけどね。
ああ。
うん、
なんかね、韓国映画でハンマーって聞くと、オールドボーイとか思い出しますけどね、なんかね。
なんかこんなシーン、国葬にあったかなって思いながら。だからね、ある人がね、日本映画で韓国映画っぽいも作れ、監督ができてきたっては、喜ばしいことやなと。
うん。
うんうん。
そうですね。
あの、あんまり類を見ないバランスで撮られた映画だったかなと思うんですよね、日本映画としては。
うん。
うん、なんか、バイオレントなサスペンスものって、としても撮られてるし、ちょっとその喉に引っかかるような喉越しの鑑賞後の感触もあるし、その上でちゃんとエンタメだったと思うんです、
うん、
エンタメサスペンスだったと思うんですよね、
うんうん
うん、で、その岬の兄弟撮った次にこれってなかなかどうしてすごいんじゃないですかって、
うんうん
うん、
いや本当すごいなと思いましたね本当に、
うんうん、
ここまでやっぱちゃんと見ろよお前らっていう覚悟がやっぱある映画だったので、なかなかやっぱそういう映画、はい、しかもまあ結構ね今回しかも商業ベースじゃないですか今回が特に、
はい、
やっぱそういう意味でもやっぱすごいなとやっぱ思いましたね、
はい、うん、佐藤二朗が出てるっていうことで、うん、なんか面白がって見に行って、
うん、
なんじゃこれあってなって帰るみたいな、
うん、
ねなってもいいかなと思います、
うん、どれも見せられた感が
うん、
ね、インパクトが本当ちょっとすごかったですね、本当ね。うん。本当、佐藤二朗は本当どんどんシリアスな方に進んでほしいなと願わずにはいられないです、本当に。うん、
だからあのビジュアルでシリアスやると何しでかすかわからん恐ろしさがあるやん、あの顔って。
うん。
ある種の不定不定しさもあるから。
うん。
うんうん。
じゃあ、こんな感じですかね。なんか触れておきたいところとか他にありますか？
あ、そうだ、
はい、
エンドロール見てたら、役者の中に内田春菊ってあって、
はいはい。
あれ？内田春菊って、あの漫画家の同姓同名？まさかその役者として。
なんかそれ僕、今日たまたまツイートを見たんですけど、あの漫画家さんの方の、はい、はい、人でしたよね。
ですよね、だったんですよね。はい、いや僕も、うん、そのツイート見て、あ そうなんや。あの内田春菊が出てたんやって。しかもあのシフターの人なんですよね。
あ、そうか。
そうそう。あの唾ペッて吐きかけられる。
はい。いや、あれびっくりして、え、どれどれどれって思ってたんですよ。で、なんか内田春菊ってその若者の何かを書いてる人のイメージがあったんで、
はいはい。
え、もう結構なお年じゃないですかっていうので、そこでびっくりして、僕の子供の頃からその若者の漫画書いてるってイメージだったんで、それはそのまま僕が年取ったらご本人もお年メスはな、それはみたいなので、ちょっとそこもびっくりして。
へぇ、
あの方みたいですよ、内田春菊さん。初めてお顔拝見しました。
ね。あ、そうなんだって思いましたね。なんかすごい、なんかもう亀尾出演みたいな感じで、しかもあんな役部だったっていうのはすごいなって思いましたね。
うん。いや、もうメイン3人の役者は本当に今後も注目って感じじゃないですかね。
うん。うん、いや、本当にすごかったですね。本当に。
うん。はい。僕はもうそんな感じです。はい、内田春菊ぶっこめて。はい。もう満足しました。はい、
満足しました。原口さんも大丈夫ですかね。
はい、大丈夫です。
はい、じゃあこれにて探すの話は終わりたいと思います。
はい。はい、
あとこの番組ではリスナーの皆さんからのお便りも随時募集してます。番組の感想とか取り上げた作品の感想などまあ送っていただけると幸いです。メールとかブログのお便りフォーム、ツイッターへのダイレクトメッセージのいずれかより受け付けておりますので、どしどしお送りしていただけるとありがたいです。詳しくは、ポッドキャストの番組説明欄をご確認ください。それでは、映画の話したすぎるラジオ、第48回、探すの回を終わりたいと思います。お聞きくださってありがとうございます。それでは、さよなら。
さよなら。
さよなら。